レディオ 2.4kg 出た、はい、始まりました。レディオ 2.4kg、 はい、 MC のジョニーですけども、いや今回で185回目ですよ。毎回言ってる、毎回185回目なの気がするけどね。なんかね、ほんと毎回なんかこの前後で一向に回数が増えねえんじゃねえかって感じがしますけどね。ほんと、もうなんか半年ぐらい前からずっと180回って言ってるようなね感じがします。200回目前、もうなんと今日からはスペシャル月間ですから、9月まで。ええ。多分そうですね、9月の12日かな、予定日は一応。200回目の。適当に言ってますけどね、今完全に。もう興奮しちゃって、もう日付をこう前のめりに超えていくって感覚になってますからね、ほんとね。いや、こういうの実存主義っていうらしいですよ、こういうの。俺が決めるってやつだね、本当に。うん、まあ、ガンダマーの人に言う言い方すれば、明鏡止水って言いますけどね、こういうの、本当に。ガーッとこう、自分が神様だと思うようなね、本当。俺が16試合するぞみたいな、こういうね。まあ、徐々的にはプッチカというふうに言うんですけど、まあ、そんなことね、もう本当、どんどんなんかわけわかんない話になってるけども、まあ、始まったわけですけどね、いや、185回目って、その本番始まる前に、この収録スタートっていう前にこちさんがさりげなく言った一言で、俺なんで185回もこんなことやってんのかなと思ったら、なんか信じられない気持ちになってきた。嘘ーと思って、185とかって思ってさ、いや信じられませんよ。もう足掛け7年半ですか、もう何年だ、6年ぐらいやってすごいね。おかしいな、そっか、やってんですもんね。いや、やってるんですけど、ね、最近この間すっごい褒められますよ、一部で。これも RPM さんも先週も喋ったけども、いや今現在世の中にあるラジオで一番面白いって言われましたからね。これ先週以降も、先週の放送以降、次の日もね、これからちょっと話す話なんですけど、あ、友達でちょっとね、なんてアドンつけたらいいだろうな、中村俊介のアイコン使ってたよ、なんかそう。まあ、そのちょっとね、友達と、まあ、M 君って友達と会ったんですけど、その M 君が、いや、一番面白いって言ってた、もう世界で一番だよって言われて、バランスがいいよ、あのラジオって言われて、そこに曲とかかけた方がいいかなと思って、いやいや、曲やらもう何にもやらない、もう今、もう完璧な状態だって言われて、怖いよ、ギャルにと思ってさ、俺、いつ崩れる、そう、本当そうだよね、いつ崩れるんだと思ってね、今日気が気じゃないんですよ、実は言うと、本当に。で、相変わらず、そのね、最近よく聞いてくれる女の子も、この間たまたまメールしたらさ、そのメールもらったタイミングで、実はラジオ聞いてたんだとかって言われると、つい聞いちゃってダメですねって言われてさ、いや、ダメじゃないよなんて思いつつ、いくらでも聞いてくれなんて思いつつさ、本当もう、でもさっきちょっと上ずってんですよ、まあ、ディスられたりだ、いろいろあるね。ディスられたり、褒められたり、けなされたり、脅されたりね。あ、そう、脅されたことあ、もじゃこうの秘密楽しましたっけ、この間このラジオで話したか、先週ね、 RPM さんラジオ出て、ほら、掲示板でもじゃこうってあったけど、話したか、これしたね、明日一応しとっか。だから掲示板でほら、前にもじゃこうってさ書かれてね、もじゃこうっていうやつに、ジョニーのラジオは無理して笑いに走ることだなってこう書かれて、すごく弱点がすごい傷ついて、名の知らんに素人がガタガタ横からまたディスるしかできないやつが文句言いやがってって、いつも怒ってますよね、もじゃこうもじゃこうって言ってね。でどうやら RPM さんにその謎を聞いたら、 RPM さんの掲示板だと七七さんもじゃこうってなるっていう、そうだから意図したもじゃこうじゃなかったんっていう話があって、そう、自分で名前つけたわけじゃないから、あれはもじゃこうっていうけどもじゃこうじゃないんですって言って、だからジョニーさんこれからも安心して、岩尾純子のもしも恋人が宇宙人なら聞いてくれて構わないんだって RPM さんから言われて、ああよかったと思って、俺それからもじゃこう見るたびに、俺は毎週火曜日見てたのに、なんでお前から悪口を俺が言われなきゃいけないんだっていうことをずっとそのトラウマとして抱えてたと、そのトラウマ解消された瞬間っていうのがあって、ね、やっぱ 何でも出かけてみるもんだっつうのがね、やっぱテーマっていうかね。だから先週もあれですよ、その収録の次の日はその M 君と遊んでてね、で M 君とまあ行きつけのカフェなんか行きつつね、いやーだついて、でちょっとマスターいつものって言ったら、いつものどっちって聞かれて、もういつものじゃないっていうね、そういうこう通じ方があるわけ。夏と冬、夏とバナナがあるでしょ、夏とバナナ、じゃあ今日バナナで、あバナナいつものねって、もうそういうこうね、だったら普通に頼んだ方が早いんじゃないかっていうこともあるんだけど、でそれで2人でこうわーってそこでお茶したら、もうさ、その M 君がゲーマーでさ、本当にもうねひどいの、本当ときメモの話とかさ、そしたら、いやこっちさんも好きだから今度一緒にじゃあ3人でやろうかなって言って、やろうやろうって言って、こいつさんに俺も言いたいことがあるとか、もうそういうちょっとこう挑戦的なこう発言とかされたりとかしてね、まあまあ落ち着いてなんつって言ってさ、ときメモ2とかやろうよなんつって、いややろうやろうつって言って、よしじゃあ今度つって言って、で近所のさゲーム屋行ったら、もう止まらないんだ M 君が、これもやったこれもやったこれもやったこれもやったしね、これもやったこれもやったしって、もうどんどんもう声がでかくなるから、もう落ち着いてってこう感じで、客がほらゲームコーナーだからさ、やっぱりゲームショップだから、もうそういう大きい声出す人とかいないんですよ本当に。そのメガドライブのコーナーとか行ったら、俺のメガドライブって、もう M 君がもう、もう俺がもう止めるんだよ本当に、もう怖くてさ、で離れちゃうわけいかないから、置いていくわけにもいかないから、もう脅されるようにずっと後ついててさ、そしたらちょっと分かった M 君ちょっとさ戸塚行こうつって言って、戸塚でうちの弟と待ち合わせて、ちょっとスーツ作んなきゃいけないからつって言って、ああ分かった戸塚行こうって言ったらさ、戸塚何にもないから結局5分ぐらいでパッともう飽きちゃうわけ、2人でどうしようか横浜行くって言って、横浜行ってね、で一応スーツセレクトっていうかさ、スーツカンパニーっていうかさ、いろいろそういうスーツ作るお店あるじゃないですか、じゃそこでちょっとスーツ作ろうつって言って、で大ちゃんに、あの大ちゃんスーツ好きなんですよ、もう本当に困っちゃうぐらいね、スーツといえば俺だって顔してるからさ、大ちゃんがさ、で前日に連絡してちょっとね夕方ぐらい一緒に来ようって、よかったって、俺がちゃんとお前に似合うやつ見つけてやるから任しとけって言うわけ、大ちゃんあお願いしますって言ってさ、で夕方、まあ、横浜ぐらいずっとプラプラして、で大ちゃんに言ったわけ、ちょっとさあの、まあ、7時から戸塚っていう約束だったけど、ちょっとどうすか、あの横浜でもいいっすかって言ったら、大ちゃんから10分後にメールかかってきて、戸塚でって来て、あじゃあ戸塚でって言って、でまた M 君とまた戸塚戻ってくるわけで、戸塚のさ、いや某スーツショップでね作るわけ、スーツをちょっと気合入ったとこでしたけどね、作ったらまあ最初入ったの緊張したわけ、そしたら青いスーツ1個あったわけよ、まあ、値段も結構したんだよ、1万円ぐらいちょっと足出たんだけど、着た瞬間にさ、着る前にもう3人でさ、 M 君もさ大ちゃんもさ、絶対似合うお前これって言われたわけ、いや俺もそう思うわって言ってきたら、バッチリじゃんって3人で言うわけよ、でも足一万出ちゃうんだよどうしようかなとかって言って、とりあえず着てみようって来たら、いいねって、もうそっからテンション上がっちゃってさ、靴これにしよう、靴一万5000のこれで、ネクタイこれでって、店員さんともう4人でこう相談してディスカッションして決めていくわけで、 M 君もね、大ちゃんも服好きだからさ、ネクタイこっちじゃない、いや俺こっちの方がいいね、いやシャツこっちじゃねえかとかつって言って、うわーっとくって、いやこれでシャツピンクで、あの一番目立つやつでって、要はそのほら6月1日に結婚パーティーがあるって話したでしょ、それに着ていくためのスーツをまあ作りに行くっていうね、まあ、買いに行くっていう感じで行って、でこれであれでどうしよう、もう予算どんどんオーバーしてるよなんて言われても、いやいいいい、もういいんだいいんだいいんだ、うん、これもう縁起物だから、こういうのバッと買っちゃっていいんだよ、こういうのつって言って、もうどんどん感覚麻痺してるわけで、そんな金ないだろうって思うでしょ、ジョニコさんが、いやこれあるんですよ実は、とこれ生放送でカードローン組むって言ったの見事に食いましてね、10万財布に入ってるわけ、したら大ちゃんが、おいその前に俺に金返せって言われるわけよ、おいてめえこの野郎って大ちゃんに怒られて、いやいやいやいやつって言って、まあてめえとは言わなかったけどね、俺にも返してほしいんだよなって言うんだけど、結局大ちゃんスーツ好きだからさ、選んでると、いいね俺はこういうのやりたかったんだって言うわけ、大ちゃんが、で M 君もさ楽しい、ほんとこういうの楽しいって言って、蝶ネクタイなんかどう、いや蝶ネクタイちょっと蝶ネクタイレベル高いだろ、ちょっと水玉のその一番目立つやつ、テーマがとにかく一番目立つやつどれだっていうことだからね、ほんと結婚パーティーね、8000も会費払わされてね、一番目立たなきゃ嫌っていうのがテーマだから、8000ね会費改正でさ、でガーッと買って、そしたら大ちゃんがこうさスーツ着てたら、俺さ調子乗ってさ M 君とふざけるわけよ。 M 君とちょっとじゃあ天の歩いた方がいいよって大ちゃんに言われて、あ歩きながらさ、あのさ鈴木の件さ、鈴木さんの件俺の方でなんとか処理しとくから、あの M 君の方でちょっと田中さんの方処理しといて、うんよろしくとかってこうコントをやるわけよね。やっぱでね、こうブルーのスーツですから、そうするとなんかまるでイタリア代表のようだと、僕の見た目で着ると、いやこれ喜び伝わるかな、わかるでしょ、初めてスーツ着る感じね、自分のスーツ着る感じで、こうニコニコして遠征帰りですねなんて店員さんに言われて、いやそうでしょなんつって言ってやってて、そしたら大ちゃんがさおもむろに近づいてきてさ、僕のこの肩のところを触るわけですよ。こう袖口肩のさ、こうなんつうの、付け根のとこ引っ張るわけ、ビッビッつって言って、ちょっと大きくないか言うわけよ。いや着てちょうどいいですけどね。うんそっか、店員さん呼んでさ、すいませんこれもう同じやつでもうワンサイズしてありますって大ちゃん聞くわけよ。いいんだけど、いやちょっと着てみて、ちょっと着てみて、ほらどう、あちょっとちっちゃいな、ちっちゃいが、うん分かった、ならいいや、そっちでいいや、うん、またやつ着て、ピッピッてまたこそ肩のとこ直すわけ。なんか一つ気に入らないんだってさ、ちょっと肩がちょっと5ミリ大きいんだよなっていうわけ。もううるさいのね、こだわりある人って一緒に行っちゃうと、もうさスーツのさパンツの方もさ、丈いかがいたしましょうって店員さんに言われたら、そうですねって言ったら大ちゃんがもう答えちゃうんで、あこの辺でって言うわけ。俺のなんだけどって言う、いやいいんだ大丈夫だ、この辺で大丈夫だから、ちょっと靴下見るぐらいがいいからさ、うんこの辺で、あのハーフクッション、あハーフクッションいいっす普通で、うん、であとこう全部終わったと、あのシングルかダブル折り目ありますけども、あシングルでって全部大ちゃん答えちゃうっていうさ、なんだよって思いつつ、でまあスーツ作って、いやー楽しいねって、結局4万で全部揃えようと思ったら結局5万2000円ぐらいしたわけですよ。ありがとうみずほ銀行ってもうすぐ思い浮かびましたけどね、本当にね、早速1万円入金してね。でそれでまあ6月1日、あその前にもね恵比寿ちょっと行ったりとかしたんですよ、金曜日の夜ね友達と。もうこれが大騒ぎ、オセロっていうガイタレさん見に行ってさ、一緒にもうよめんオセロマイメンだメンみたいなこと言って、もうマブダチになっちゃったオセロと、うんまあ、嘘つきましたけどね、一緒に写真撮っただけだけど、だいぶ盛ったけどね今これね。でイエーイなんつって言って、ジョニーほんとさとかって言われて、えはははなんつって言って、相変わらず綺麗なお姉さん緊張しちゃうけどね本当ね。で6月1日ですよ、例の結婚パーティーね。これがね僕の幼馴染の女の子が結婚するっつんで行ったんですよ、まあ、品川でしたけどね行ったら、でもう川が見えるちょっとカフェみたいなところでねやってね、おうなんつって言って、そしたらさ一人でついてんの俺一人なんですよ、あとみんな友達と待ち合わせして入ってるわけで、もうみんななんかルンルン気分で入ってくんだよどんどん、いや俺たちが主役だよなみたいな感じで、生意気だよなとかって思いつつ、でこう手持ち無沙で寂しそうにしてたらさ、その女の子がそのカフェのとこで写真撮ってるとこ見てさ、目があってこう手振ったりして、あーなんて言って、結構な巨乳でね、ちょっとこうなんていうんですか、肉感的な体してるっていうんですか、ちょっと浅見馬みたいな体してて、いやー今日はきっと暑い夜になるんだろうなーなんて思いつつね、新婚シェアですし、でこうそんな感じでさずっと待ってたんで、開演が一応4時半からで、で会場が4時だったんだけど、どんどんどんどん入ってくんで4時ぐらいで、もう一人で入れないのそういうとこ、クラブなら入れるんですよ一人で、ガーン道開けてみたいな感じで行けるわけ、 DJ ブースあるとこだったら、ある程度踊るスペースあればガーンって、あそこ俺のとこだからよろしくみたいな感じでガンガン行けるんだけど、やっぱフォーマルな席ってダメでさ俺本当に、うー葬式とかだったら泣いてりゃいいから話早いですよね、うーって言っときゃいいから、結婚式っていうかパーティーってどういう顔して入っていっていいか分かんないでしょ、ニコニコしてたってさ、あいつ一人でニコニコしてるって怪しまれたら大変だしね、とかって思ったら、いつもこの花ラジオ出る幼馴染ね、仲の悪い幼馴染、喧嘩した幼馴染に電話するんだよそういう時やっぱり俺電話してさね、まあ K 君って言うんだけど、ちょっと K 君どうなってんのよつって言って、早く来てよって言ったらさ泣きつくわけ、5年ぶりぐらい泣きつきましたよ K 君に僕、あ、わかった、今行く、いや今行くじゃねえや、いや俺遅れちゃうわ、多分もう4時半過ぎちゃうとかって言って、待ってからさなんつって言って、で僕らはですね、そのな幼馴染って言ってもなんつうの、学童保育ってあるでしょ、 あのほら親がいない子供たちがさ、あのそういうところで育つねところがあるでしょ。で僕らそういう学童保育の名前がですね、名前はまあいいや、今日大盤振る舞い出しちゃうけど、あ、超能力開発研究所っていうところが名前 でそこでみんな知り合ったんですよ。だからこうテレパシー飛ばし合ってね、昔なんかよくボールなんかもドッジボールも手つかないでドッジボールやったりとか、そういうことやってたわけ、みんなで小学校ぐらいの時に。でもうそのメンツでみんなにやたら電話かけるわけ、今日来る今日来る、えなんで来ないの、うっそとかつって言って、来るでしょ、うん今向かってるからなんつって言って、で僕の K 君以外みんな女の子なんですよ。でさ、だいたいみんな俺5年ぶりぐらいに会ったわけ。 K 君はまあ今年会ったけどね、いつも空いてるかって言われると空いてないってわざと逃げたりとかしてたんだけどさ、K 君から連絡来ると、で男の女の子のメンツは5年ぶりぐらいになったらさ、みんな結婚してんだよ。で一人なんかさ、割とその女の子の中でまあ本当に俺のその超能力開発研究所に入る前からの幼馴染の女の子なんかお腹おっきいやん、おつって言って、その子ややこしいけど K ちゃんつうんだけど、 K ちゃんお腹大きくなってんねって、うんそうだよなんつって言って、うわーとかつって言って、そんでさ、あとまあね、もう他の女の子なんかさ赤ちゃん連れてくんだよ旦那さんと、うわみんな同じ年ぐらいです、もう大体僕と同い年か2個上とかに1個下とかそのぐらいで、はぁとかつって言って、そんなうちのさ Y ちゃんって女の子がさミニスカート履いて客船ビビ見せてくんですよ。でちょっと顔がカトパンちゃんっぽくてね、結婚してるんですけどね、なんとかなんねえかなってちょっと思いつつね、でみんなでわーって入ってったらさ、もう典型的な内弁慶野郎だからね、みんな揃った瞬間にまあ気持ちでっかくなっちゃってさ、パーティー会場で俺ら騒ぐ騒ぐ、本当にもう玉くんうるさいとかって言われるわけ女の子から。で皆さんねわかるでしょ、レディオ 2.9 聞いてる皆さんなら、女子からそういうディスられる瞬間って一番人生でたまらない時ですからね。なにこっちさんわかるって、いや一言そんなクールに言いのけなくても本当、あ帰ってないかな、でももうそういうのすっごい楽しくて本当。でそれまでさ大体まあ20年ぐらいに付き合うわけですよね、まあブランクありながらもね、やっぱハマるんだよね幼馴染って不思議なもんでさ、もう楽しくて楽しくてさ、でその幼馴染その結婚のね主役の子がさ最後、まあ、手紙とか読むわけよ、ママへなんつって言って、ちょっとうるっときつつね、本当にそのママさんが綺麗なんだよ本当に、多分うちの母と同い年ぐらいか、うんなんだけど、やっぱ綺麗な人ってさ雰囲気あるじゃん、感じよくて美人さんってね。いやだからね、あのね私ねラジオ聞いてる皆さんに本当言いたい、あのね本当自分のこと卑下しちゃいかんわけですよね、本当にすっとしてなきゃいけません、やっぱり本当。やっぱね俺はダメだとかね、いや俺もしょっちゅう言うんですよ、まあこの放送終わったら本当自殺するつもりで今日も最後の放送だと思って、まあ今日もやってるわけです、最後のニュースって感じで。だけどねやっぱりね、あの前なんでこの卑下しちゃダメなんだって言ったかっていうとね、前にあのリリー・フランキーが小泉今日子に言ってました、あの小泉今日子がね私なんてって言ったわけ自分のこと、そしたらリリー・フランキーがいやそういうこと言っちゃダメだよっていうわけ、もっと暗いトーンで言ってましたけどね、いい女はそういうこと言わないもんだよっていうわけ、まあ、これ全部ドラマのセリフなんですけどね、本当にリリー・フランキーって演技下手くそな癖して演技やるからちょっと許せないよね本当に、それっていくらなんでもちょっと調子乗りすぎなんじゃねえかっていうのがさっきうーちゃんが本番前に怒ってました本当に。なんで後ろした被害者ばよ、なんでも出ると思いやがってよ本当にって言って、美濁音がなってねえんだよ本当に、またうーって言って怒ってなかったね、うん、まあ、そういうんで楽しくてね。でもその旦那さんの方がさバンドマンなんでミュージシャンでさ演奏したりとかして、でもううまいね、一番前乗ってこうさ乗るんだけどさ、クラブだとさね、うーちゃんねやっぱクラブだとさこうなんていうんですか、まあ、うーちゃんもカナダのクラブとかいろいろ回ってるらしいですからね、まあいろいろ見てますけども、こう踊ってればいいわけですよね、ズームって自分ジャミロクワイとか自分マイケル・ジャクソンとか、もうちょっと前で言えば自分マイケル・ハマーとかね、あマイケル・ハマーじゃない、 MC ハマーマイケル・ハマーじゃない、 MC ハマーベーンみたいな感じでね踊ってればいいわけですけど、ロックってどうやって乗っていいかわからないですよねあれ。 驚かしめ、ロックってさ、踊るっていうのが作法がこう貧しいよね、すごく。あのクラブだと明るくても、なんていうの、 DJ ブースあればこう踊れるんですよ、腕が動くのね。でもロックってさ、腕乗りながらだとなんかゴーゴーダンスみたいな感じで、なんかあんまかっこよくねっていうかさ、どうしたらいいんだろうと思って。だからそういう時どうしたかっていうと、ポケットに手突っ込んで、あ、ポケットに親指だけ突っ込んで、そんでこうポケット動かしつつこう上下動かすみたいな感じで、一番前で見たわけ、そういうノリで。でも俺これあんま乗れてねえだろうなと思ったわけ、周りから見たらと思ったらさ、そのね、超能力開発所のメンバーがさ、おって後ろ引っ込んだらさ、丹波くんすごい乗ってたねって、なんかあバッサリ言われて、あ、そうっすかなんつって言って、いやたまにはちょっと自画自賛の放送させてくれよ。いつもは俺今日この放送終わったら死ぬとか言って暗い放送ばっか言ってるわけだからさ、たまには明るい放送やらせてほしい。そんでバンドメンバーとかさに挨拶すんだよ、終わったら。やっぱり、いやどうもすごく良かったっていうわけ、本当にね、自分なんかロックなんか好きじゃないから別にって感じで見てんだよ、見てんだけどさ、すごく良かったって。嘘つけないって先週の放送で言いましたけどね、結構嘘つけるみたい、僕もつけた、ガンガンつけた、うん。そして乗っちゃったもんだからさ、その奥さんにもさ、奥さんっていうかその幼馴染の子にさ、今度ライブ見に来てよなんて言われて、わかった、いつでも行っちゃうなんて言って、言えちゃうな、そういうこと。でもね、うん、いやでも嘘じゃないんだ、あんね。そしたらさ、旦那さんがさ、そのバンドだと基本的にギター弾いてるらしいんだよ。でもさ、その時2曲目からさ、その俺の幼馴染のその主役の子に向かって曲作りましたって言って歌うわけ。奥さんに向かって I need you, I love you ね、英文化らしいんだけども I need you, I love you ね、Oh sweet darling っていう、そういう俺が分かる英語ばっかずっと並ぶんだよね。でさ、その子がすっごくこう嬉しそうな顔して聞いてるわけ。俺音楽ってすごくいいなと思ったの、その時。これね、まあ、僕ら、まあ、ラジオ界のね、まあ、僕なんかラジオ界のレニー・ブルースと言われて、まあ、やってますけどもね、まあ、ラジオ界のエディ・マフィーという感じでやってますけども、まあ、こっちさんはディレクターですからラジオ界のスティーブン・スピルバーグで、ウーちゃんはプロデューサーですからラジオ界の小室哲也と、いやいいじゃん小室哲也、プロデューサーといえば小室哲也、あ、ラジオ界のクイーン・シン・ジョーンズとね、いやいう感じで3人でやってるわけです本当にね。でそういう3人がね、なんかやってるんだけども、やっぱ言葉じゃね、その喜びってなかなか伝えられないんですよ、これって。本当にやっぱ音楽ってさ、3分4分だけど、ちゃんと曲作ってさ、コードが乗ってさ、 I need you, I love you, sweet darling, oh honey ね、一生僕ら添い遂げよう baby ね、こう言うとハマるんだよ。でまたその子がすごい可愛い顔して聞いてるんだよな、本当に。もうチューしたくなっちゃってね、俺本当に。このさらって帰ろうかと思ったんだけどね。やっぱ俺には今カトパンちゃんってのはいますからね。やっぱそれぐっとこらえてね。まあそのまま去ってったわけですけどね。で、まあその後、まあ K 君とね、まあその後渋谷なんかうろついて。俺はこの後10時からちょっとさ、イベントあってさ、ちょっとビジョンっていうとこ行かなきゃなんなくて、なんて言ったら、ケイ君、すごいね、クラブって何するのなんて言われて、まあちょっとその、なんつうの、熱いバイブス、いいグルーブームっていうか、そういうことやるわけ、ロックンロールってこう感じで言うわけね。で、あ、そうだ、この間ね、もう一個あるんだよ。最近もう一個一つ必殺キーワードまた出てきましたよ、これ。皆さん、これね、今度、レディオ 2.4 キロ辞書、レディオ 2.4 キロキーワード辞典に載りますから、これ。右上に向かって指さしてね、いいグルーブね、あ、いた、うーちゃん言ってくれよね、さっき本番前に言ったの聞いたね、ほんと。こっちさんも一緒にね、ちょっとこれ、いいグルーブ、やんねえよ、うんともすんとも言わねえよ、ほんと。もうこれやるとね、もう気絶してるから寝てっからね、もう最近こう手叩くと起きちゃうからね、こっちさん。ほんと3回以上パンパンパンって手叩くと、はい、じゃあ次行きましょうってこうなるから、手叩けない、むやみにね。これやると盛り上がりますよ、これ。いいグルーブっていう、こう。あとはこれもあるよ。熱いバイブスってのもあるからね、これね。一緒なんだよ、これ、これね。あの、これやる人は決めるっていう、こう。言った後に、いいグルーブって言った後に、もう一人の人が、いいグルーブってこう言えばいいっていう、これ。 これ流行りますからね、本当。これね、超能力発情研究所、超能力開発研究所のメンバーの前でやってもね、ポカーンとされてたけどね、本当。で、その後ね、ビジョンってクラブ行ったんですけどね、そこすごかった、本当。なんつブースっていうか、それがね、4つぐらいあるんだよ、バンバンバンってね。大きいのがもう一個と、一個バーンと真ん中にあって、あとちっちゃいの3つぐらいね、バンバンバンってあってね。そこで地下でね、で踊ったらさ、久々にね、ちょっとね、ビヨンセみたいなお姉さんにね、ダンス求められてね、一緒に行った友達にな、俺嘘じゃないだろ、ビヨンセみたいな女にモテるってって言ったら、いや、本当だったって言われましたね、本当。でね、1万5千円の靴履いて行ったじゃないですか。そしたらね、全部終わった後ね、見たら靴も茶色の靴だったんですけども、傷だらけでね、昨日補色クリーム日本代表戦見ながらずっと乗ってたらね、変色しちゃってね、クリーム色だったのが変なくすんだ紫色になっちゃいましたよ、靴が。1万5千円の靴も台無し。かわいそうだよ、ほんと。もうね、この間140万の借金あるっていう計算に至ったんですよ。結局家賃の残りだ、カードローンだっつって言ってね、もうローン地獄がどんどん増してるんですけどもね、その中にも悔しいから、この靴もう一個今度買ってやりますよ、ほんと。俺ね、ネットで買ったら1万2000円だったからね、ほんと。そんな感じででしたね。まあ僕の1週間ね、怒涛の1週間でしたね。先週はもう木曜日から金曜日から土曜日日曜日まで全部予定が詰まってたと、そういう感じの1週間でね、なかなかハードで、ちょっと最近ちょっと風邪気味でね、始まる前にあのコルゲン飲んでやったらですね、今頭が朦朧としておりますけどね、それでも僕は負けずに今日本を夕方から読んでやったっていうね、この心意気どうか買ってほしいって感じでね、まあ、皆さんもですね、どうか体には気をつけて、頑張っていただきたいなと思います。はい、というわけで僕のこんな感じの1週間でございました。はい、というわけで続いてはいきますよ、レビュー 2.4 キロバッキュドッスンサルバトーレ。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロですけどもね、いろいろ話したいこともあったんですけどね、他にビジョン行って、もうバカな DJ ばっかいてさ、本当にもうさ、まあ、俺インジストのね、バシ君っていう、まあ、俺の前面見に行ったわけですけどもね、もう踊ってるともう来てさ、お、どんな感じね、どんな感じやって言われて、バシ君整ったで、お、ほんまって言って、こうバシ君こうステージに向かってきましたけどね、本当。まあ、前面って言ってもアドレスも知らないし、勝手に俺がもうストーカーのように言ってるっていうね、本当これだからもうバシ君ももう出てもね、何言ってんだと思うと思うんだけどね、まあ、そんな感じで、まあ、ビジョンも面白かったですけどね、本当いろいろあってね、まあそんな話もしたい中、今日の一冊目ついに来ました。もうこれで今度こそバカにされなくて済む、本当に。これでようやくね、文学者の仲間入りさせてもらえるというわけで、今日の一冊目はですね、セルバンテスでね、ドンキホーテですね。ついに読んだ名作、もう西洋文学といえばドン・キホーテですから、やっぱりトーマス・マンがあのユダヤ人というかナチスを逃れた時にアメリカに向かう船の中で持ってった本がドン・キホーテでしたからね。そんぐらいもう西洋文学代表するもう名作ですけどもね、まあ、そんなドン・キホーテですけど、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、ドン・キホーテっていうね、まあ、田舎に住んでる、まあ、すごい騎士道物語っていう小説が大好きな男がいて、まあ、本当にもう痩せてる男、いつにまさだかみたいな体した男の子がさ、その人が騎士道物語読んでて、これだと思って、俺もこうなろうと思って、自分がもうそのドン・キホーテっていう騎士だと思い込んじゃって、もうそのいろんなとこスペイン旅してる中、もう騒動を巻き起こすっていう、まあ、そういうお話なんですけどもね。で、まあ、サンチョっていうこうね、あのなんていうんですか、あれ都市というか、なんていうんですかね、一緒にこう連れて歩く、そうなんで順者、従者みたいな人をこう連れて一緒にね、あと馬のね、何でしたっけ、ロシナンテに乗ってまたがって、まあ、風車のことをさ、本当にこう怪物だと思って風車に思いっきり突っ込んでいったりとかね、あとその辺の普通の宿屋をさあ城に着いた後山頂って言ったりとかして、山頂が普通の宿ですよって言うと、いやあれは城だ、何を言ってるんだって、その辺のもうおばあさん見てお姫様だと思い込んだりとかするわけ。 うん、頭おかしいんだドンキホーテって人はさ。で山頂は何言ってんだって突っ込んでくわけどんどんさ。で羊の群れとは来ると見ろ向こうから大群が来た突っ込めって言って突っ込んでって、まあ、やられちゃったりとかするわけでドンキホーテ。そういう結構ぶっ飛んだ話でもとにかく底抜けに明るいんだこの小説本当にいいんだ。でほら僕なんか王子かなんつって言ってるわけですね自分のこと。そうすると当然サンチョはウーちゃんだって言って読むわけですよ。でねサンチョもバカでねドンキホーテにねいや俺についてくればサンチョ君のことねあの島の漁師にしてやるって言うとさサンチョもいやこんな田舎でも農作業してるよりその方がいいやって、じゃあ俺ついてくってサンチョもついてっちゃう。サンチョもサンチョなんだ本当に。それでついてってさ至るところでドンキホーテお前なんか頭おかしいじゃねえかなって言われると山頂が怒っちゃってさ、なんで俺の主人の悪口言うんだてめえこの野郎って怒ったりとかして、そこでまた喧嘩になったりとかするんだよね。でこれ前編後編っていう風に分かれてるんですけども、前編だと本当にねもうドンキホーテが至るところでそういうトラブル巻き起こすっていうお話なんですよ本当にね。さっき言った通り風車だと思ったりそこら辺のばあさんにいきなり注意しちゃったりとかそういうことをやったりするわけね。で後編になると今度ここが多分ドンキホーテのね多分もう一個面白いところで、後編になるともう前編が出版された後に後編って出てるからドンキホーテたちがスペイン中で有名になってるっていうところから物語始まってるわけだから、メタフィクションなんですよ。そうするとドンキホーテのところにやってくるわけ。ドンキホーテさんって言ってあんたの話がもうスペイン中で話題になってるよって言うと、え俺そんな話知らないよとかって言って、なんだよそれって言って、じゃあもう一回冒険の旅に出ようってサンチョともう一回出てくるわけ。そうすると面白いのがさ、この後編の間に実はさ贋作が出てるんですよ。前編後編っていう流れなんだけど、ドンキホーテ続編って言って全くの偽物が出てるわけ。ドンキホーテっていう作品のセルバンテスに本当の世界でリアルな世界で、そうするとまたその話がこのドンキホーテの後編の中に話が張り込んできてさ、ドンキホーテさんあんた続編でこんなとこ行ってたらしいねって言うと、いやそれは俺の話じゃない、それ俺最近有名でよく聞くけどそれ偽物の話だ、俺は本物の俺はここにいるんだなって言って、でもう一個その実際その続編ドンキホーテに出てきたキャラとドンキホーテが喋ったりとかするんだよね。だからね本当にそのメタフィクションを描いた作品としても実はすごく評価されてる作品なんですよこれって。メタフィクションって言うとね、まあだから分かりやすく言えばそうね、まあ作品を作品として示す状況みたいなことを言うらしいんですよね。だから漫画で言えば登場人物が、まあ、読者に語りかけたり作者と喋ったりとか、まあ、そういうことを言うんですけどもね。でまあこの読経って作山メタフィクションでっていうところで言えばね、実際そのねこのセルバンテスって人は書いてるにもかかわらず、一応ドンキホーテっていう作品はどういう作品かっていうと、昔そのね、何でしたかね、ヤード人じゃねえな、まあ、アラブ系の人がそのスペインで聞きつけた話があって、それをドン・シハメーデっていう人が作品としてまとめた本を、まあ、紹介してるんだっていう、そういうなんか二重のこの作品の枠組みっていうか、そういう風になってんだね。一応作品の中ではそのドン・シハメーデっていう人が発表した作品があるっていう状況が一つあってっていうところになってるんだけども、いやだからおイヤホン外れちゃったけども、もう底抜けに明るいわけですよね本当に。そうするとやっぱ読んでるとやっぱ僕が最近好きなキーワードのやっぱ元気出るわけですよ本当に。でドンキホーテがさあっちゃこっちゃ好き放題やってたにもかかわらず、それでまあ評価されてるわけですよね。で後編になるとさ本当にお城に住むようになるわけ、ドンキホーテたちが。その前編を読んださお姫様っていうか領主様に本当気に入られて、その領主様たちにからかわれるんだね。変なさわざとドン・キホーテも都合がいいからさ、ずっとその思い焦がれてるね、なんだっけな、アルテーシアじゃないんだけど、ごめん名前忘れちゃったけど、アルテーシアってまあ名前のお姫様がいるっていうことになってるわけ、ドン・キホーテの世界の中で、頭の中では。そうするとアルテーシアなんてそんな女の人いませんよって山頂が探しに行けって言われて探しに行ったら、そんな人本当にいないから、帰ってくるとさ山頂も適当だからさ手紙渡したっていうわけよ。そしたらどういう人だったってドンキホーテに聞かれるわけ。 でどういう人だったってさ、そんなもん嘘っぱちでドン・キホーテの頭の中にしかないからサンチョ答えられないわけよ。そうするとサンチョがさ、あそこにいるあの 農作業してる女がそうだっていうわけ。そうするとドン・キホーテがあんな豚みたいな女なのかっていうわけよ。ね、そうするとそうだっていうわけ、サンチョが。いや、あれ魔法かけられたああいう世界、ああいう姿になってるんだっていうわけよ。そうするとドン・キホーテが、ああ、魔法かけられたからああいう姿になってんのかってこうさ、自分で言ったこと自分で嘘ついてんのに、なんかわけわかんない状況になって、サンチョがそれでうまく丸め込んでるみたいな話になってくるわけよ。そうするとそれが前編でそういう話になってるから、今度公演でその漁師の女の人がさ、またその呪い解くためにはね、サンチョが、むち打ちを3000回すれば呪いが解けるっていうことをやるわけよ。言い出すわけ。で、またその魔法使いが出てきて、もう安い仮面つけてさ、俺は魔法使いだぞって言ってもドン・キホーテ信じちゃうから、本当の魔法使いだって言ったりとかしてさ、あと天をかける馬に乗ってくれとかって言ってもさ、本当にサンチョとドン・キホーテ目隠しされてさ、そのもう木馬の馬乗って、ああ今天かけてる気持ちだっていう、またもう信じ込んじゃうわけよ。そういう二人見てるとさ、本当にもうそんじょそこらじゃくたばれねえなって思うわけ。全6巻ですけど、まああっという間に読めるんですけどもね。やっぱね、僕がこの間バイト先で喧嘩したっつうのもね、多分ドン・キホーテのこのなんかドタバタ感読んでるからっていうとこあるかもしれないですね、ほんと。しかもウーちゃんっていう本当にリアルなサンチョがいてだね。で、またいろんなとこ旅、やれやれって言って、ドン・キホーテがさ、サンチョがもう食いしん坊だからさ、なんかもう食べ物がない、なんか食いたいって言うとさ、バカ野郎って言うわけ、山頂に対してね。騎士道物語だとね、こういう風についてくる召使いっていうか、そういうのは食べ物に困るんだけども、食べ物がなくても我慢するんだよって言うわけ。そしたらもう山頂が、う、俺はそんなんじゃねえから我慢ができねえよ、なんで俺はこんなとこ来ちまったんだって言って、もうたらふくも食うことにしか興味ないんだけど、なかなか食えなかったりとかするわけよ。そういうやりとり、このデコボコ感っていうかさ、うまいね。だからもうそのメタフィクションとかいう状況もそうだろうし、あとなんつうかな、まあツッコミがいてボケがいる、でボケがいきなりツッコミになったり、ツッコミがボケになったりっていうところで言えば、これ本当もう400年ぐらい前の小説ですけど、全然今でも耐えうる構造になってるんですよね、本当。だからね、本当にこれ、まあ爆笑問題の太田光って、まあ僕の師匠ですけども、勝手に師匠にしてるけど、こんな面白い話ないって言ってたけど、本当読んで分かった、僕もこんな面白い話ないと思うんで、これぜひね、落ち込んでる人読むとね、もう腹抱えて、まあちょっと回りくどいとこもあるから笑えないとこもあるけれどもね、もう、あ、いやこれこんなんでへこたれてらんねえなっていう感じでね。だから僕だってそんなアパレルやめることなかったんだけども、じゃあ逆言えばね、まあ吸ったもんで叩きつけてやめてやりましたけども、僕は。まあぜひね、皆さんにこれぜひ読んでいただきたい本ですね。で、岩波少年文庫かなんかでね、多分ダイジェスト版かな、もうちょっと短い感じで出てる本もあると思うんで、まあ、そっちで読んでもらってもいいんだけどね。まあそのメタフィクションの途中でドン・キホーテから話外れて、勝手になんか不倫の話だったり、そういう話になったりするとこ面白いんでね、まあ、そういうとこも踏まえて読んでもらいたいんで、できれば前編後編合わせて読んでもらいたいけど、まあちょっと時間ないという人はぜひそちらでね、読んでいただけたらなと思います。はい、というわけで今日の一冊目ですね、セルバンテスでドン・キホーテでした。続きましてなんですけども、続きましてね、これですね、うん、いやー、まあ最近続いてますね、もうレディオ 2.9 ファミリー、この人も。というわけで今日の2冊目はですね、ルードビッフィ・ビンスバンガーと、もう一人いるんですね、ミシェル・フーコーで夢と実存ですね。はい、まあ夢と実存、まあ、僕はもうね、哲学の本読むくせして全然その体系だって説明できないんですけどもね、まあ夢と実存なんですよ。でこれね、ビンス・ワンガーさんって人が書いた夢と実存っていう本と、もう一個ね、ミシェル・フーコーが書いたね、序論っていうのが入ってるんだけどね、まあよくあるパターンで、なぜか序論の方が長いっていう、まあそういう本なんですね。序論の方が120ページで、夢と実存の方は50ページぐらいで、もうフーコーが前のめりに、いや、ビンス・ワンガーちょっと待ってくれ、俺に語らせてくれっていう意気込みで、こうガンガン語ってくっていう、まあそういう本だと思うんだけど、まあ一部に序論が入ってて、で、二部で、まあ、夢と実存が入ってるんだけど、もうね、フーコーがまず最初に言うんだよ、いやー、夢と実存っていう本はまあ難解なテクストでなかなか読むの難しいんだけどさっていうわけよ。 もう風光って人が俺にとって難解な人にもかかわらず、その難解な人が難解な人ことを語ってくってなると、もうさっぱり頭わかんないわけですって。いやー、何言ってかわかんねえなーって思いつつ、その土曜日の夜中ぐらいから読んだんですけどもね、これがね、読んでいくとだんだんだんだん分かってくるんだよ。でやっぱ要はこの本共通して、まあ序論と 夢と実存っていう本って言ってるのは、多分存在とか、多分個別の存在ってことを言ってるんだろうなっていうようなことを思ってきたわけですよね。でやっぱ夢ってのはやっぱりその個人のその特性ってのが一番出るんじゃねえかみたいなことを多分言ってると思うんです、どうやら。でそれがね、フーコーって人は前に読んだ本もそうだったけど、急にやっぱ浮かび上がってくるんだよね。本当に文字がポンポンポンって浮かんできて、あ、言ってること分かるわっていう感じになってくるんだよ。でそんでまあ要はまあそのビンス・ワンガーのね、夢と実存って本が難解だって言ったってさ、やっぱりフーコーが120ページかけてこういう本なんじゃないか、ああなんじゃないかってやっぱ言ってるから、そのビンス・ワンガーを読んだ時にさ、難しいんですよ。確かに夢と実存とか僕興味ないですからね、本当に興味ないのになんで読んだんだっていうところあるんだけども、読んでもなんかスッて入れる感じありましたね、読んでて。本当、いやだからやっぱフーコーって人はやっぱりそのなんつうんでしょうね、やっぱこの間も言ったように、ある程度その作品っていうか、その論文っていうものに対してその熱込められる人ですよ、すごく。やっぱそこってすごく重要だろうっていうふうに思うんですけどもね。いやだけどそのやっぱね、存在とかそういっていうようなことを言ってるにもかかわらずさ、多分もうあと一つ言ってたな、やっぱ感情って共有できねえんじゃねえかみたいなことも言ってたね、ビンス・ワンガーが。確かね、確かだけど、そうなるとさ、いやこれ僕強引にまとめますよ、これ本当に。まあぼちぼちそれなりにそれぞれやっていくしかねえだろうっていう感じもするね。むっちゃくちゃ強引にまとめてるけど、これ本当に。なんかね、読んでると気が楽になってきたんだ俺なんかさ。なんだろう、難しい話してる人って、あ、俺そこまでいけねえよと思って、もういいやって気持ちになるのかな、なんか俺そこまでは太刀打ちできねえって気持ちになるのかもわかんないですけどね。いやー、だけどやっぱりその意気込みっていうところで言えば、50ページの論文より102倍長く書けるっていうこのテンションね、この知性というか、やっぱこういう人になりたいなって思いましたよね。だから悪魔と取引して、本当髪の毛持ってっていいから、俺に金と女と友情と才能くれ、あと人気をくれっていうこと言ってますけども、本当に。あと120年生きる寿命をくれと言ってますけどもね、悪魔にね。まあ不幸みたいな風になれるんだったらいいなって思いますよね、本当。でやっぱね、これまあね、翻訳してるのがね、まあ、夢と実存っていうのは、まあ、前に翻訳もされてたらしいんだけど、まあ、これ92年に出た本なんですけど、僕今回紹介したのは荻野さんって人が、まあ、萩野さんかなって人が、夢と実存、ビンス・ワンガーの本を翻訳してるらしいんだけど、まあ、今回、その、フーコーの書状作になるんだね、一応、この夢と実存についての序論っていうのはさ。で、それを、中村昇さんかなで、あと、小須田、これ、健さんかな、うん、小須田さんって人が、まあ、二人で翻訳してるんだけど、これね、アドバイス、この二人が求めに行ったのがね、木田源さんだったらしいんだよね。で木田源さんといえばね、まあ、僕がメルロポンティ紹介するときによくまあ翻訳してる人でね、まあ、僕が哲学の本読んでみようかなと思ったきっかけ作ってくれた人の一人ですから、本当に。あのね、爆問学問って爆笑の太田と二人で対談しててね、すごくもう良くて、もう落ち込むたびにそれよく見てましたけど、最近それ見ないってことは俺あんまり落ち込んでないのかなってこう気持ちにもなっていいね、その バロメーターとして測れるっていうかさ。いやだからね、そういったところでもやっぱ木田さんのその、まあ、木田さんのアドバイスがどの程度のものだったか僕は分かりませんけども、やっぱ僕はやっぱその木田さんのエッセンスみたいなものも好きなんだろうなっていうふうになんか読んでて思いましたね、その辺も。 でもまあさっき言ったように瞬間的にパッと浮かび上がるところがあるっていうところで言えば、やっぱ俺ってこういう、全然まとめられてませんけどもね、これも。でも多分だんだんちょっとずつこういう風向とか、それこそ論文みたいなものにだんだんこう近づけていってる自分がいるんじゃないかっていう、ちょっと前向きな気持ちにもなりました。はい、というわけで今日の2冊目はですね、ルードウィッヒ・ヴィンス・ワンガーとミシェル・フーコーで夢と実存でした。というわけで今日の3冊目なんですけどもね、今日の3冊目はですね、来ました、いいですねこの人は、もう僕がもう追っかける、もう僕のテーマですねこの人追っかけるってのは、はい、というわけで今日の3冊目はですね、村上春樹と安西水丸で村上朝日堂夢のサーフシティですね、夢と実存の後にまた全然違う夢出てきた、夢のサーフシティって全然軽いの出てきやがったなって思うでしょう。本当に軽い本です、これは本当にね。まあ、村上春樹さんのエッセイなんですけども、まあね、エッセイが書いてあってね、イングリッシュペーシェントとシャイン見ました、なんて書いてあって、まあ、こういう映画で良かったです、なんて言うと、これね、夢のサーフシティはね、ちょっと普通のエッセイと違うんで、今までの。これ、村上朝日堂のホームページがこの時期あって、フォーラムがあってさ、そこに、こう、読者からこう、反響が返ってくんだよ。でそれもいくつか抜粋されて載ってるわけで、読者が僕もイングリッシュペーシェント見ました、こんな映画でしたねとか、この間村上さんが更新してた記事で僕こんなこと思ったんですけどどうですかっていうのにこう村上春樹が返すわけ、 僕はこういうふうに思いましたねとか、あそれに関してはこうですねとかね。で、まあ、相変わらずさ、もう村上春樹さんのエッセイですから、もうテーマは猫とトライアスロンなわけですよね、マラソンと。でマラソン出ました、ボストンマラソン出ましたって言うと、僕も最近走ってます、私も最近走りましたなんつって言って、いいですねなんて言うわけでさ、これ薄いんですよ、61ページしかないんですよ、なんかで全部割とネガティブなことは書いてないわけ。僕エッセイ嫌いで有名ですけどもね、いやでも結構村上春樹さんのエッセイ紹介するときはニコニコしちゃうって言ってんな俺結構な。やっぱりね、このねじ巻き鳥クロニクル出したぐらいからのエッセイ僕好きなんですよ、村上さんの。やっぱこの人さ、神聖に明るい人だね本当に。でやっぱ僕のその割となんて言うでしょうね、影響を与えてる人だっていうのは間違いないと思います本当に。小説はもうつまらなくなったっていうところありますよね、本当みんな嫌ってますからね本当小説は。昔ダンスダンスダンスまでがいいんだっていうのは必ずもうこれ定説っていうか、定説っていうとなんかシャクティーパッドで頭叩いてミイラみたいな感じだけどさ、でもいやいいんですよこれが。だからね、なんかずっとニコニコして読んじゃって、あと読者について、読者とそのメールのやり取りで言ってましたね、そのノルウェーの森すごく良かったとね。まあノルウェーの森いいって言っちゃう感性ってどうなのかっていうところは若干ありますけどもね、一回読んで大学時代に読んだんだけどあんま響かなかったと。で二回目に読んだ時に自分は渡辺くんだと思ったっていうわけですよ、その女の子がね、メール、その自分の状況にすごく似てたっていうわけで、村上さん本当にありがとう、こういう小説書いてって言ったら、村上春樹さんがいやすごく嬉しいと、でも僕は渡辺くんじゃない けど僕にとっても渡辺くんって他人だっていうわけで、やっぱ僕はそういう作品書くしかないけれども、その作品書くことによって僕とあなたがこうやって一つつながったっていうのはすごく嬉しいんだっていうことを言うわけ。いやーこういう言葉ってのはすごくいいんですよね。僕もやっぱラジオやってて、ラジオ聞いて仲良くなった友達とかもきっとこれから先出てくるかもしれないしさ、例えば RPM さんなりチャチャさんなりもラジオやってなきゃもしかしたらツイッターでバカ話できなかったかもしれないわけですよ。やっぱ何でもやっとくべきだなっていうふうに思うっていうかさ、なんかそのすっごくわかるんだよね。でね、もう一個ね、何が嬉しかったっていうと、これ CD ロム版って言いましてね、 CD ロムがついてるんですけど、なんとここでね、村上春樹さんと安西水丸さんの対談が収録されているという、生音声で。だから僕初めて村上春樹の声を聞くわけですよ。 まあ、僕も中途半端に春キストやって、まあ、10年弱ですけどもね、初めてで CD ロムですよ。本当に CD ロムって久々聞いたけどね、本当ね、 CD ロムってね、 ネットだよね。本当なんでわざわざ CD つけたのよって言われちゃうね。 YouTube に載っけときゃいいじゃんって話になるわけなんだけどね。まだ MacBook いいですよねとかって話してる頃ぐらいだから、本当うわーなんて思ってさ、 Mac がどんどん片隅に追いやられてますよ、どうしましょう村上さんなんて言ってて、村上さんこの15年後ぐらいもう Mac を思いっきりビッグカメラの真ん中来るよみたいなさ感じもあるんだけど、初めての村上春樹はね、ああどうも村上、ああ、今日はバーのモナムールからお送りしてます、漫才水丸さんと今日はとかつって言って喋るわけで、結構声かっこいい人なんだよ、あっつって言って、で安西水丸さんはもういかにもね、ご飯食べないんだ僕はって言ってたけど、そういう声してる、あーどうも安西水丸ですって言って、そしたら二人の対談の内容が何だっていうとね、もうしかもこの村上朝日堂のまんまなんだよ、村上春樹さんがさ、あの水丸さんはだいたい何時ぐらいに起きるんですかってこういうわけ、ちょっと水丸さんがだいたいそうですね8時ぐらいに起きますかねって言って、えご飯は何食べてって言うと、だいたいそうですね、うん、だいたい朝食はだいたいご飯が多いかな、僕ご飯食べないとちょっとダメな人で、ニューヨークとか行ってもちょっとあのパエリアとかスパニッシュ系のご飯食べる料理があって、あーって、いや僕はもう全然ご飯なくても大丈夫な人で、そういう話するんだよ10分ぐらい。これさ結構良くてさ、ですごいノイズが入ってる中やるわけ、カシャカシャンカシャンって言って、多分そのままもう本当にボイスレコーダーで撮ってんだろうな、本当も、いやそれ臨場感あって良くてね、いや最後にね本当僕それすごい気に入ったんで、あの春樹さんと水丸さんね、ちょっと J-WAVE の枠いくらでも空いてますんで、ちょっと日曜日の6時半からちょっとやってもらいたいっていうね、なんだったらゲスト来てくれても構わねえと、ただしねじ巻き鳥クロニクル以降の作品の喧嘩にはなると思うんですけども、その辺ちょっとね村上春樹さんちょっとあのゲストちょっと考えてもらいたいなっていうふうに思いましたね、はい、まあね、まあ、僕みたいな、まあ、村上春樹バカ野郎と言いつつエッセイを熱心にもう欠かさず、なんだ村上朝日と夢のサーフティー、サーフシティ知らなかったぞなんていう男が、まあ、読んだら多分喜ぶと思うんですけども、まあ普通に村上春樹たまに読むって人は、なんだ普通の親父が喋ってるだけじゃねえかって多分それで終わると思うんですけどね、ご飯何にしようって終わってると思うんですけども、あの、まあ、それ以外の人でね、ぜひぜひおすすめですんでね、この村上朝日と夢のサーフシティ、はい、あのぜひ読んでいただけたらなと思います、はい、というわけで今日の3冊目は村上朝日堂、村上春樹、安西水丸で村上朝日堂夢のサーフシティでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけで、何でしたっけ、何でしたっけ、これはニュース 2.4 キロ、そうです、ニュースです。いやもう時間がないんでね、今日はもう喋りすぎちゃったのと、もうだってやっぱねネタがあるから、今日こそは本当に延長戦でね、やっぱりこれから皆さんにちょっとね、あのビジョンの夜をねちょっと語りたいっていうところあるんですけど、まあ、そんなこと言ってる前にどんどん時間過ぎちゃうから、あと3分ぐらいしかないからまあ、今日もニュースなんですけども、今日はだから短めで、トップ5、もうミクシーの総合アクセスランキングかな、これは、まあ、エンタメでいいや、エンタメの総合アクセスランキングです、はい、というわけで5位が名脇役長門勇さん死去81歳、悲しい話ばっかりで、4位矢口3番組降板残り2本も競技、降りることはない、これ岡村隆史が言ってたように誰にも迷惑かけてないから、本当に続けたらいいですよ、本当で3位えボリウッドに衝撃、女優首吊り過激やな。で2位ショムニミニスカ政府が復活、誰もあの望んでないっていうね、みんな SM マクオのこと嫌いですから。で1位、キャンキャン流ぽっちゃりの定義、なんねん、でも興味ねえな、どれもニュースな、ほんと、どれも食いつくようなネタなかったっすね。5位と3位なんかもう触れられもしませんからね、ほんとね、 で一つ気になるのが、これですね、ジョジョの岸辺露伴がペンに、あすごいね、もう何でもジョジョね、本当、まあそんな感じで、まあニュースなんだったわけですけどもね、今度タモリクラブで白金棒の特集があって、それにね、サブカル女子のもうモテ野郎、モテバカ野郎、星野源が出ると。だからもうこの間うちのいとこも結構サブカルちゃんなんだけどね、最近誰好きだって言ったら星野源って言ってましたね。もうあんな男ならいくらでもいるじゃねえかその辺にっていう、もうカフェの店員だろうがなんだろうが、もう東急東横にもう一車両にもう10人はいるよあんな男っていう、さっぱりした顔しな、ほんと。もうだからああいうさっぱりした顔がモテるらしいですよ、本当にね。うん、もう僕みたいな濃い顔はなかなか女の子に受けが悪いって、まあ、ビヨンセにはモテたけどね。うん、まあ、そんな感じのニュース 2.4 キロでした。はい、というわけで続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
あ、ナイス出たー。というわけで京子、今日もいいグルーヴだった、そんな 2.4 キロでしたけども、いかがでしたでしょうか。はい、いやー、まだかね、ニュースをね結構楽しみにしてる人もいるんですけどね、それがだんだんニュースもだんだん短くなってってね、そのうちねやっぱり帯番組やってね、毎日ね夜の9時からどうですか、30分ぐらいのニュース番組をちょっと3人でねやろうかなって話をさっきしてましたけどもね、本当、いやしてません本当は、何にもないんですけど、そういう話ね。いやでもなんか1週間に1回じゃ物足りないからね、やっぱり喋れるんだったらいくらだと喋れるんだから、本当に。だからそういうのやりたいなと思ってますけどね。まあ嘘ついちゃいましたけど、はい。というわけでですね、まあ今週1週間ですね、日本代表がワールドカップ決まって、まあ、盛り上がってましたけど、まあ試合的にはつまらない試合だなっていうね話がありますけど、あの渋谷の交差点で本当に騒ぐ連中ぶん殴ってやりたいですね、本当に。意味もなく騒ぐんじゃないよ、あれおまわりさんって大変じゃねえか本当にって言ってね。その度におまわりさんはもう出てね、仕事が出てもう家族と過ごす時間なくなるんだよ、お前らがニコニコしてるところでさっていう、ニコニコするんだったらサイゼリアだってガスだってあるだろうにっていうのが、もうそういうとこ言いたいですけどね。まあそれ世の中のもう主張ってことで、まあこの辺で結びの言葉と変えさせて終わらせていただきたいと思います。はい、うまいなこれ本当ね、うまいね、結婚式帰り。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオスサミオグラッツ品川のサイゼリア、なかなかおしゃれだった、アディオス。